美保ミュージアム、僕さっき建築に対して若干ネガティブなこと言いましたけど、とにかくコレクションは素晴らしいというのは言明しておきます。主にあるのがトラディショナルな、西アジアとかあるいは中国とか北魏とか、仏像、ガンダーラ地方にもあったかな、なんか、そういうものの仏像あるいは、西アジア、中東地域の、イスラム文化圏の、もの工芸品、エジプトの、もの、そういうものが基本的に、あるいはローマギリシャのものがオールコレクションとして持っていて、それは常設として展示されていて、さらに、日本美術の美術っていう曽我蕭白なんかとか、あと茶器とかですね、を中心にした、特別展も行われていて、どれも、まあ、僕は十分な時間をかけたとは言い切れないんですけど見たんですけれども、主にその常設の仏像とか、エジプトのものとかギリシャのもの、イランのものはとにかくとても良かったっていうのが僕の印象なんですね。これは以前上田さんとも話したんですけど、どうも日本の美術でコレクションしたものっていうと国公立のものより私立のものの方がなんか粒が揃ってる印象がある、うん、例えば国立西洋美術館の常設を見るよりブリヂストン美術館の常設を見た方が、特に近代海外に関してはなんかいいものが見れたりする、あるいはボーラ美術館の西洋美術のコレクションを見たりする方がなんとなくなんか粒が揃ってるような気がするなって気がどうしてもしちゃうっていうのと、なんかパラレルな気がして、その見るね、
そう
作品の人をジャッジする面を、う
ん、それは前も話したけど、コレクションっていうのはそのある個の目の信頼によって成立してくるものなんで、人格的なものも含めて、だから美術館みたいな合議制ではダメで、その独任性によって集められなければダメだっていうのがあると思いますね。あとその、あと美保ミュージアムのコレクションに関して言えば、その海外のものと日本のものである断絶があると思ったんですよ。
そう思いました。
で、海外のものに関しては非常にその文明の基礎を構成するような次元の作品がたくさんあったんだけども、その日本美術に関して言うとちょっと要素が違っていて、
ね、必ずしもいいものばっかりだとは思わなかった、
ちょっとね角が取れるんですよね、
それは日本文化のある特質かもしれないです
ね、あと日本文化の中で何を選ぶのかっていう部分でもあるんだけど、でちょうど同じ時期に開かれていた展覧会があって、それはその民芸、日本民芸館で開かれていた、
知らないですね、
その愛される民芸の形っていうもの、あとはその
深澤直人が
国立博物館でやってた、
アジアの美
術、うさぎの、
うさぎ
長寿戯画の、あれ鉱山寺の手法っていうのがありましたね、あそこは独特のな明恵の、まあ、目だって言われてるけども、独特のその選択のされ方がしていて、でそれぞれその民芸館で展示されてたこのかわいい、その角の取れた感じと、その鉱山寺にある明恵のが目によって集められたものと、で美保ミュージアムにあったその日本美術の特質が非常にこう近いなって感じがしたんですよ。非常に角が取れた、
角の取れたっていうのはどうポジティブに見るか、あるいはネガティブに見るかっていう価値判断は別としてその角の取れ方みたいなのがあると思う、仏像なんかを見せても分かるんですけど、例えば北魏の仏像なんかを見てると非常にこれはなんていうか特異な不思議な、表情を持った仏像がある、で法隆寺の、久世観音とか、ああいうものっていうのの違和感っていうか奇妙な感じっていうのは何をモデルにしてるかって、やっぱり国技の仏像だったんだろうな、あるいはなんていうか日本においてどう実現するかっていう苦闘の跡として法隆寺の仏像なんかを見ることができる、これが平等院の報道の仏像なんかをするともうすでに角の取り方がなんか綺麗に出来上がっていて、見事な和洋化がされて、美保ミュージアムの文脈でいうと、その以前その持っていた仏像が中国から、それは盗品であるっていう、アプローチがあったんですね。でそれを美保ミュージアムは当然我々は善意の第三者であるというふうに主張したんだけども、結果的に中国に返したと。でそれに対する中国側からの返礼として、北魏の非常に素晴らしい門外不出と言われてたような素晴らしい仏像群が貸与されて美保ミュージアムだけで展示されたっていうことがあって、これ僕行けなかったんですけども、多分ね貸与かなんかで福田和也があれを見てないやつが潜りだみたいなことすごいなんかカチンときた覚えが あるんですけど、まあ、日本ミュージアムの文脈で言うとそういうことがあるんです。なんかそのなんていうのかな、日本海外のものが日本に来た時にどういう展開をしていくのかっていうのを見るっていう意味でもなんか面白い常設 と、なんか企画と展示だったなって気はしました。三つ松さんはどういうふうにコレクションと常設と。
そうですね、いや僕が思ったのは
価値判断がしづらければ別にいいですよ。
いやさっきまでニューマンとかこういろいろ話をしてきたけど、うん、なんかこう全く別物だな、うん、日本ミュージアムに限らず、うん、あのなんて言うんでしょう、僕がそのなんていうかな、いわゆる西洋美術の歴史というか歴史学の中で構成されてきたのではない、まあでも東洋美術とかね、なんか日本美術とかそういう食い方はもちろんされますけど、うんうん、いや今たまたまジョン・ケージ のことをちょっと研究してるんだけど、うん、ケージは音楽とかを放棄する方向で、うんやる、まあ4分33秒とか典型できるんですけども、放棄するんだけれども、それによってこう生活っていうか生と一体化した生としての芸術みたいな、まあ、そういう方向に話を進めていくと、要するにコンサートホールの中だけでやるんじゃなくてっていうね、何かそういう方向での、まあそう昔営まれてきたものがこういうふうにコレクションとして集められてるんだなと、うん、これに対してどういうふうにアプローチすればいいのかよくわからないっていうの
が、アートレスプレスのブラックマウンテンカレッジの中でケージも出てくるんですけど、その中で松浦さんなんか強調してるのは、ケージのそういうチャンスオペレーションとか、その音楽を放棄していくような、ある偶然性とか、あるいは禅の導入とかっていうのがよく取り上げられるんだけど、その手前に徹底的な形式化があるんだ、それを踏まえた上でのチャンスオペレーションなり偶然性なんだっていうところを抑えないと、うん、ある種のケージが持ってるテンションみたいなものを捉え、切れないんじゃないかみたいなことを言っていて、そのなんていうのかな、そのじゃあ例えばね、可能派とかってあれほど形式的な人たちはいないわけですよ。もう全ての筆跡をパターン化して、うん、どんな筆跡でも中国の伝統的なあらゆる筆跡みたいなのを全部パターンにして分類して、どれでも常にその画題に対して即応する感じでこうやっていくんだけれども、あそこで行われている徹底的な形式化と、例えばケージのやった徹底的な形式化何が違うのかっていうと、ある種の水平性と垂直性っていうのかな、形式を水平に全部フラットにこうパターンとして並べて、適宜そのエフェクトをピックアップして使用していくっていう形の水平性と、あるなんていうのか垂直性の層においてその形式化を進めていくっていうのが、なんかねちょっと切り分けないと、
うん、そうですね、だからいろいろ断絶ありますよね、うん、だから宗達と光琳の間では全然違うじゃないですか、うん、レベルが、うん、
どうなんですかね、まあ、音楽の場合は楽器っていうのがあからさまに西洋の楽器じゃないですか、うん、つまりピアノとか、うん、ホルンとか、うん、トランペットとか、うん、でも日本の音楽をやろうとするとたちまち全然違う楽器になっちゃう、ひちりきとかピアノとか、ね、でも要するに絵画の場合はそういう断絶みたいなのはちょっと弱いんですか、
それなりにあるっていう気はする、うん、ただそのなんていうのかな、うん、
例えば西洋の楽器で日本のメロディーとかやっちゃうとすごいチップになっちゃう、
はいはいはい、
でもある絵画のキャンバス、まあ、画面に日本の顔料、日本の伝統的な顔料とかと油絵の具とかは、まあ、使えます、
ね、まあ使えますけどね、ただ難しいですよね、
まあ、持たないし、蘇生的に持たないということは一つあるんだけど、まあ、やってやれないことはない、うん、で、そういうことをやってる人もそれなりにいる、うん、だからそのなんていうのかな、その時にそのメディウムレベルの話ってそんなに大したことがなくて、絵画っていう認識、いうこと自体がまずヨーロッパ近代の、まず発見であって、キャンパス絵画とかね、うん、日本における伝統的な例えばそうだとか、こういうなんか屏風絵とか巻物っていうフォーマットと、やはりその我々が今絵画というものに名指しているものっていうのは違うので、
うん、まあ、歴史的なことを言うと、そのヨーロッパの油絵の起源が、うん、なんか日本の漆の感じをその表現するために発明されたみたいな、うんうんうん、 ことはあって、うんうん、そういう説もあって、うん、だから厳密に言うとそういう、ね、その地域ごとの差っていうのは意外とないのかもしれないけども、うん、でもその数百年にわたってそのどんどん蓄積されていくと、うん、そこで行われた質みたいなものっていうのが何か力を持ち出しますよね。
あのさっきその水平なパターンを選択できるって可能派のことを言いましたけど、うん、逆を言うとっていうやり方しか彼らは選択できない、うん、ある地域的な限定性を歴史的な地域的な限定性を持っているので、うん、そういうやり方以外のことは選択できない、うんうん、あのなんていうのかな、あの吉本隆明の言う関係の絶対性って言葉とはちょっと違うんですけど、そのなんだろうな、あの刑事がその偶然性とかチャンプオペレーションに出ようとした時に意外とそう簡単には出られないというか、あるテンションをジャンプしないとそういうところに行けないっていうことと同じような なんか難しさっていうのがある日本美術とか日本のあるいはアジアでもいいんですけど、なんかそういうものが持ってるものから、ある垂直性を立ち上げようと思った時に出てくる困難としてはあるだろうな気はするんですよね。だからそのさっき言ったみたいに宗達みたいな、あるいはその永徳みたいな、うん、なんか特異点っていうか、なんていうかな、なんかそのある歴史的伝統的な限定の中にいながらそれを飛び越えちゃうようなテンションを持った人がポーン出てくる時があるわけで、うん、考えてみれば我々が西洋芸術の達成って西洋芸術のある流れとして展開として見てるものも全部それはその当時西洋にした人が全部実現できたわけではなくて、その中で割と特異点的な人をつなげて西洋美術の流れって言ってるもんであって、うん、そこはなんかね、あの簡単にその西洋と美術、さっきの上田さんの話になると西洋と東洋とか日本と海外みたいに簡単には分けられないかもしれないなって気はしますね。
だからそういう意味ではね、日本のいろんな広範囲なコレクションっていうのは、うん、その参考になるというか、
うん、またその、うん、転身的にその中国のものは中国に残ってないで日本に全部集まった、例えば楽器でいうと笙とかああいうものってもう本来中国のものだったんだけど中国にはもう残ってないで雅楽、うん、みたいなものがその日本で一番こう綺麗な形で残ってたりみたいなことってな、うん、
それは笙はなくはなくて、うん、あとただ楽器の構造とかもだいぶ日本に入ると
あ変わるんだ、仏像みたいな感じ、
笙とか笙にしろ琵琶にしろ中国にあるのはなんていうかバイオリンみたいにスラスラ素早く演奏できるけど日本に入ってきたら、音の数も少なくなるし演奏しにくくなるしノイズも多くなるみたいな、なんかそういう話がありますね。
ちょっと精度が落ちる感じなんですか。
いやなんかね
ちょっと違う形になる、
これはどう言ったらいいのかな、なんか陰影に対する陰影みたいな音の陰影みたいなのが要するにノイズが入ってくるとか、でもちょっとこの話こういう聞く口がオリエンタリズムっぽくなるところもあるんだけど、うんうんね、まあ、昔言われてたのはだからこう竹光徹とかはだから、うん、中国の楽器は素早くできるけど日本のは障害があって綺麗に音が出なくてでも豊かなノイズがあって、うんうん、まあ、でも確かにそうだと思う、うん、でもそういう変形すればするけれども、うん、
日本語でリズムを取るのは難しい、うん、日本語でなんかこうアメリカ英語とかヨーロッパの言葉あるいは中国の言葉韓国の言葉とかでもそうだと思うんですけどみたいにこう切れるようなこういうリズム、その詩人がね、もうあの大正時代ぐらいの詩人がその詩を近代詩みたいなのを立ち上げていくときにその日本語であのそのなんていうのかな音律というか韻律みたいなのを作っていくのがとても難しいみたいな、例えば苦闘したことがある。それ例えばその日本語でどうロックをやるのかみたいな、あの細野晴臣とかあの辺がなんか立ち至った問題なんかも多分連結するそういうものと多分近いような話っていうのは今の水俣さんの話には多分構造的には音の感じ性っていうのがなんかちょっと違う
ん
です
よね。だから中国の中国の音楽って元を終わって言えば霊楽とか儒教的な、うんうん、何かそういう、ね、うんうん、儀式としての音楽みたいなものが元になってたりするけど、そういう思想的な部分が抜け落ちて入ってき
た、そこに思想の発音に思想があると
違う、ね、あのね、音の質が
話を落としていいのかどうか分かんないですけど、あの韓国のアイドルグループがいるじゃないですか、少女時代とか、うん、あの その時に彼らはあのマーケティング的な意味で、韓国語バージョンと日本語バージョンを出すんですよ、歌を出す時に。その時に例外な韓国語バージョンの方が素晴らしいんです。日本語バージョンの方がよくない。なぜかっていうと、やっぱりあそこでのあれ音楽っていうのはやっぱり韓国語に最適化されてるっていうか、うん、気はするんですけど、どうしましょうね。
少女時代の話で終わるっていうの
は。おお、どうですか。なんか関心があるの言ってください。
いや違う違う、あのちょっと付け加えると、うん、あの雅楽はもともとは食卓音、あ、日本の雅楽の元になったのは中国の食卓音楽であって、うんうん、まあ、さっき思想の話も出たけど、なんかちょっとずれる、まあ、でもそれは、まあ、当時のことだから正確な情報も伝わらないし、うん、まあね、船ではるばるそういうものが渡ってきて、いろいろ伝播していく過程でなんか話がずれていって、
向こうでは俗なものだったらこっちでありがたがられちゃったみたいな可能性はないではない。
まあね、まあ、そういうのもあるけど、ね、うん、何か言おうとしたんだけどちょっと忘れちゃったな。
韓国のアイドルグループの話じゃないですか。ちょっとそのコレクション展と日本美術の展示について話が十分にできてなかった話したいんですけど、成り立ちとしては、日本ミュージアムは、まあ宗教団体がやっているところで、まあ、そういう経緯もあってトラディショナルな宗教美術中心に、まあまあまあまあ、まあ、工芸品とか持ってる常設の成り立ちに関しては多分そういうことなんだろうな。ちょっとだから興味深いなと思うのはキリスト教関係のものは常設だよな。ニューマンに関しては必ずしもキリスト教との、本人はユダヤ教徒とかっていうのでキリスト教との関係が強い作家ではないにしても、とりあえず作品展にキリスト教的なタイトルがついているものがそこにドーンとインストールされたから、それはそれでちょっと興味深い風景であったな気はするんです。特にその辺でコンフリクトがあったりはしなかったんですかね。実感なんて、
キリスト教系のがないっていうのはなんかこう宗教的なコンテクストがあるんですかね。
ちょっと僕もよく知らせない、分かんないんですけど、明らか、少なくともコレクションの成り立ちからすると明らかだと思うんですよね。
それは、いや僕は思ったのは単にあまり残ってないとか、
あ、そういうことある、あるいは市場に出ない、出づらい、出ない
質の高いものを集めようとしているとすれば、うん、なかなか手に入らないとかあるのか、僕はそれを思って、うん、
あとキリスト教美術っていうのが割とその絵画が多いじゃないですか、うん、ただその絵画をあそこあんまり集めないんですよね、その外国のものに関しては、
う
ん、
やっぱりオブジェクトが
物が多いです、うん、異物というか、うん、
そうか、絵画がないか。
あとは、まあ、絵画で言えばね、ローマ時代のモザイクとか
ありましたね。
ありました
けど、うん、あの展示の仕方とかすごいなと思いましたけど、
ローマ時代のモザイクって
床に、
床面にボーンと塗り込ん
で、どうですか。
あのやつ、ただ僕はあれですね、壁画の方が、ローマの壁画の方が僕は印象的でしたけどね、モザイクよりは。あの展示の仕方とかちょっと面白かったですけどね。
床面のモザイクが、あの展示の仕方が変則的、危ない。
あ、いや危険は特にないと思いますけれども、そのなんていうのかな、ああいう状況で置かれていたのか、もともと床面にああいう形であったのか、つまり人が割と頻繁に通るような歩くような場所に、あるいは広場的な
ところに、うん、
そういうコンテクストであそこに置いてあるのかちょっと分かりづらいといえば分かりづらい、どうだったんだろうなと思って。
僕はそういうふうに
理解したよね、うん、多分ね、
なんか知らない子供が入ってきたらそこがガガ
ッといっちゃいそうだ、
まあ、そういう贅沢なところが、まあ、
まあでも、モザイク画のいいところは耐久性が強いところで、今時のゴム靴履いてる子供が多少歩いたって、まあ割と平気かなって気がしないでもないけど、
あとあれは2階から見えるよ、ね、
そうですね、上から見るようなですね、うん、IMP の建築に関してはさっき僕は割とちょっとラグジュアリーでいろいろその建築家の意思が とあの貫徹されてるって部分に関しては同意したんだけども、その元々の建築家のなんか考えみたいなことってところではそんなに面白く感じなかったんですけど、ね、三松さんはどういうふうに思われた
の？いや、美術館の本館があって、うん、トンネルがあるじゃないですか、はい、その間に谷があります
ありますね、
そこをこう橋を渡している、うん、あれってあんなに山奥なのに、うん、あんなに山奥なのに あそこまで橋をかけて、しかもその向こう側にああいう巨大な、ね、素材も贅沢なものを置いちゃうっていうのは、まあ、まあ宗教建築ならではの、
うん、そうですね、
とてつもないプロジェクトだなと思って、それにびっくりした。これはこんなのはなかなか宗教的なプロジェクト以外では成り立ちそうもないなと思って、それを経験できたのすごい。
建築的なことでいうと、その日本ミュージアムの大きい窓から見える向こう側に宗教団体の本体の建物が、あれ非常に何ていうか演劇的に見せてると思うんですけども、屋根、大屋根だけがボンと見える、あ、山崎っていうあのニューヨークの崩壊した休止してるで崩壊したツインタワーを建てた、うん、あの建築家が建てた、うん、あの本体があって、
あの人のなんか代表作とか
にちょっと見てみたいなって思いました。あっちが見てみたいなって思いましたけどね、進行がないと見れないんでしょうね。
あとはね、やっぱりあのガラスの使い方ですよね、うん、光の入り方が、うんうん、特徴的で、幾何学的に分割されたガラス、うん、
その機械的な分割がね、建築自体 の, あのボイド の, その組み立てから言うとね、今さっき見た堀口捨て身のあの建築みたいな、あの面会では手に複雑なあのボイドの組み立てみたいで、ちょっと日本ミュージアムのボイドの組み立てはちょっと単調というか、うん、いう気はするんですよね。つまり建築のこの表面っていうか、これは見えるんですよ、あるいは外のフォルムの面白さというか、うん、そういうものは、あるいは空間、あの環境に対する配置の仕方とか、その外観としては見える、あるいは内観もその内観のそのなんていうか表面はそのそんなにラグジュアリーで面白く見えるんだけど、ボイドが面白くないんですよ、あの日本ミュージアムに関しては。で、僕はその外観の面白さとか表面 の, あの質の高さみたいなものを必ずしも否定しないんじゃないけれども、近代的な意味でのアーキテクチャって基本的にボイド の, あの組み立てをどのように見るかっていうのが基本的なディスプリンだと思うんで、そういう意味ではちょっと、うん、ポジティブじゃない
か。これはなんか展示室がね、うん、いくつものなんかドラーナがあるような感じ、
うん、そうですね、うん、建築アーキテクチャーじゃなくて技術作品を展示する場っていう意味では割とチャーミングな小室、小さい部屋、あのすぐでっかい吹き抜けを作りたがるじゃないですか、実感って、あのチャーミングな小さい部屋をたくさん作るっていう、あのボリューム感はいいなって思いましたね。
それはなんか建物自体をこう丘の上に建てるよりはむしろ隠す方向に、
うん、埋め込む感じにね、
トンネルとかもそうです
よ、そうですね、
まあ、でも隠すために一回壊さないといけない
ですけど、
埋め込む建築と言われるもので、あの直島 の, あの安藤の地中美術館もそうですけども、実はその環境調和的に見える埋め込む建築は実は建築途中では非常に破壊的なことをしなきゃいけないっていう、よくある展開ですよね。
洞窟的な感じがあって、うん、中に入るとそのちょっと方向感覚がちょっと分からなくなる感覚が
ある種、なんていうか宝探しの子供的な、気持ちでちょっと楽しい、ヘッて言ったりヘッて言ったりヘッて言ったり、なんかちょっとそういう意味では子供が行くとちょっと意外と楽しいのかな。さっきあのモザイク画を子供が踏んだらどうしようみたいなことを三松さんが言いましたけど、なんかオルフタイコの昔のみんなの歌のあれメトロモリタンミュージアムって割と名曲があるんですけど、夜中の美術館に子供が入り込んでミイラと踊ったりなんだりするみたいな、まあ他愛のない歌なんですけど、なんかね、夜中に子供があそこにこっそりなんか紛れ込んだら、少なくとも東京あの国立博物館にの平成館に迷い込むよりは日本ミュージアムに迷い込んだ方が楽しいだろうなっていうことは言えるかなって気がします。
あとはあれですよ、日本美術のコーナーと、うん、その海外の美術のコーナーが離れてる、
うん、そうですね、両翼みたいな、うんうん、日本美術に関して僕は曽我小学とか趣味的にそんなに好きじゃないっていうのもあるんですけど、あの小さいあのこんな仏像とか、うん、自助像、あ、自助像、仏像じゃないのか、自助像、白鸚時代の荒時代、
これ れは良かった、
ね、良かったですね、これとかね、うん、悪くないなと思いましたね、うん、あと意外とこんなのが良かったりするんですよね、うん、丹山作マスズ茶碗江戸時代18世紀、こういうのが良かった。
あとあれがありますね、利休の使って
る、ああはいはいはい、なんかありましたね、どうですか、佐賀城下町が良くないとか言うとまた反動的モダニュースとか言われるんですよね。